瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。こんにちは、高橋ひろ子です。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は瀬戸染付工芸館に保存されています小釜をご紹介していきます。染付工芸館入ってきまして、奥の方右側にですね、上り釜があります。こちらが小釜、古い釜ということです。今回お話を伺っていきますのは、瀬戸市文化課の服部育さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
立派ですね。
まあ、いわゆる連帽式上り釜のうちの一つになります。で、今この小釜が瀬戸市内で残っているのはここだけなもんですから、現在、こちらは瀬戸市の、建造物ということで、指定の文化財になっています。
小釜と言いますと古い釜というふうに書きますが、まさしくその古さということになるんですかね。
いや、ですね連帽式上り釜という釜はですね、釜箱のような形をした部屋がいくつも連なってできている、棒というのはその焼き物を焼く部屋のことを言うんですけども、それが連なる釜ということで連帽式のぼり釜なんです。で、この小釜もそういう小さな部屋がいくつも重なっている釜なんですけども、瀬戸で染付時期の焼き始める頃にですね、最初に使われてた釜というのは九州で使われていた丸釜という釜をそのまま瀬戸に持ってきて使っていたんですね。丸釜というのは横釜といって、部屋と部屋をつなぐ火の口が横を向いているタイプの釜をそのまま使ってたんです。それまで瀬戸では陶器を焼いていくときは縦釜といって、床下から天井まで上に火が吹き上がるような形の釜を使ってまして、使い方が違うんですね。もともと使っていた釜の方がいいということで、縦釜の従来の釜を磁器を焼く釜に改造して使い始めたのがこの小釜という釜でして、古いという字を当てているのは、ですからもともと使っていた釜だよと、丸釜じゃなくてもともと古くから使っていた釜ですよということで、古い釜という名前をつけて小釜と呼ぶようになったということですね。実を言うと、この瀬戸で連帽式のぼり釜が導入されたのは江戸時代の初めからなんですけども、それ以前は戦国時代は大釜という1個だけの部屋の釜を使ったんですね。で、最初に連帽式のぼり釜が導入された時は、その大釜と比較して連帽の部屋一つ一つは小さいもんですから、大釜に比較すると小さい釜ということで、小さい釜と書いて小釜と最初言っていたということがございまして、その小さい釜と書く小釜と、この古い釜と書く小釜というのが呼び方が同じなもんですから、よくそれが混乱することがあります。ですから、ここでいう小釜というのはあくまでも磁器を焼いた、もともと瀬戸で使っていた縦釜の釜というものに対して小釜と呼んでいるという、そういうちょっと経緯がございますね。はい、
急勾配のところにこうお部屋がいくつか見えますけども、これはいくつありますか？
ここに残っているのは部屋は3つですね。下から1の間、2の間、3の間とありまして。
そういうんですね。
はい、で、一番右の方、ちょうど染付工芸館の建物の裏側なんですけども、道着の間といって薪をくべる口がございます。で、そこから薪をくべてですね、で、部屋を一つずつこう焼き上がっていく釜なもんですから、一部屋焼いているときに次の釜に火をつける、つまり下の部屋の排熱がそのまま上の部屋で使えるという構造なもんですから、いっぱい部屋があるとですね、下から上まで炊いていくのにかなり時間がかかるんですけども、こういうふうに3連帽であったり4連帽の小釜の場合は、比較的こう短期間で釜が焼けるという利点がございますので、特に磁器なんかを焼くときは何回も焼けるということで重宝がられた釜ですね。
そうなんですね。今横から見ることができますが、1の間、2の間、そして3の間はこの階段を上がってって上からも中に入れるんですか？
いや、中に入ると壊れてしまうことがありますので、外からは見ることができますので、ちょっと階段登って上の方から見ていただけますかね。
瀬戸で唯一残された小釜で、瀬戸市の指定の文化財にも平成9年に、なったということですね。で、今階段を上がっていきます。もう真上が見られるんですね。
そうですね、ちょうど煙出しといいますか、釜の一番上が最後煙突になってるんですけども、その最後の火の吹き出し口が裏から見ることができます。
部屋が見えるんですね。一番上の部屋がね、ここに近代化産業遺産というふうにも書いてありますね。
はい、平成19年度に経済産業省の方で近代化産業遺産に指定もされてますね。見ていただくと、窯の床のところにですね、丸い穴がいっぱい開いてるのが分かりますね。はい、あれがちょうど火が吹き出してくる口です。前の部屋からの火が上に吹き出すというのは、もともと瀬戸では使われていた連峰式のぼり窯なんですね。で、丸窯は下からではなくて、その右側の壁の横から部屋に吹き出すような形になってまして、で何が違うかというと、下から上に火が吹き出すものですから、炎は高い天井の上まで届くようになってるんですね。でなんでそんなに高い天井まで届かせるかというと、瀬戸の焼き方っていうのは香鉢、円ごろと言われる鞘の中に製品を詰めて、できるだけ天井高く積むと、それだけいっぺんに多く焼くということで改良されてきたものですから、縦ざまでないとうまく焼けないってとこがあるんですね。で九州の場合は横ざまでよかったのは、そんなに高く積まない天秤積みという方法を使ってますので、横ざまでもよかったんですけども、瀬戸の場合はそういう伝統的な焼き方があるものですから、この縦ざまの方がいい。で実を言うと、横ざまの丸窯もですね、横から吹くんですけども、そのすぐ手前に障壁を一つ立てて、炎がまた上に上がるように改造して使ってるんですね。だからそこは瀬戸自分まで使ってた技術をそのまま磁器作りにも応用しているということで、そういった思想が小窯の方にも現れているという、その口の吹き出し口ですね。
部屋一つ一つ焼いているものは種類は違うんですか？
それは窯によって違ってたみたいですね。ただこれは磁器焼く窯でして、陶器焼く窯と何が違うかというと、部屋と部屋の段差がこちらの方が大きいんです。部屋と部屋の段差が大きいっていうことは、火の吹き出しの勢いが強くなるんですね。だから比較的早い時間で高温にさせることができるという、3連棒から4連棒ぐらいの窯ですので、早く次の焼きに移ることができるということで、1個の窯を何回もこう繰り返し使うことができるということですね。
これはいつ頃まで使われてたんですかね？
昭和30年代まで使われてたとは言われてますね。この場所にもともとあった窯ではなくて、もう少し上の方にもうちょっと大きな規模の小窯がありまして、でそれをこう小さくしてこちらに移築したという、でそれが昭和22年にこちらに移築したということですね。はい、で
移築した後ももちろん使われていた、
使われてたということですね。で、指定する際にちょっと補修をいたしまして、新たにちょっと漆喰を塗り替えたりですね、当時のままのものはそのまま使われてますね。
そうなんですね。ここに小窯があったから瀬戸染付工芸館がまたここに誕生したということにもつながっていくんですか？
そうですね、染付と関係ある施設を作っていこうということでできたのがこちらの染付工芸館になりますね。
瀬戸染付工芸館の伊藤さんにもちょっとお話を伺っていきますが、こちらの施設ができても何年ぐらいになりますでしょうか？
もう今年で16年になります。はい、
ここでは、いろんなことやってますよね。
瀬戸染付に関するいろいろな事業をやっておりまして、瀬戸市が持っている瀬戸染付の名品の展示を行ったり、月に一度程度瀬戸染付を一般の市民の方にも楽しんでいただこうということで、絵付けの体験教室をやったり、常設の絵付け体験ということで、いつ来ても体験ができるようなこともやっております。小窯のある反対側の建物の方が、モロと呼ばれる瀬戸の工房のを復元する形で作られた建物になっておりまして、その1階では研修生を毎年全国から募集しておりまして、今も3人の方が、研修活動を行っております。
そして2階の方では展示などもやってますもん
ね。はい、瀬戸染付の歴史とか、あと技法、作り方ですね、そういったものをご紹介した展示室になっております。
伊藤さん、ありがとうございました。さあ、服部さん、やはり重要な施設ですね。
そうですね、まずメインとしての小窯本体ですね、今の瀬戸の染付のいろんな要素をここで一度に見ることができる、結構いろんな楽しみ方ができる施設にはなってますね。はい、
この施設を、多くの方に知っていただいて、見てそして体験してほしいという、そんな気もします。今日は服部さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の瀬戸町再発見、瀬戸の魅力は、瀬戸染付工芸館に保存されています小窯を中心にご紹介しました。